皆さん、こんにちは。アタシトップでよろしいでしょうか。はい。だいたい予想はついておりましたが、まあ、水島さん、川本さんと、あと控えてますので、私は前座ぐらいかなと。はい。で、フィリピンマンダリオクラブ、ありがとうございました。やっぱり会長が反乱になるんだったら、私もやっぱり言っとけばよかったかなと。すいません。はい。まあ、あまり、普段人前に出て話すことはないんですが、今日は職業奉仕ということで畑田さんからえらいお題をいただきまして、一生懸命考え抜いて、さっきのスマイルが面白すぎて、ちょっと内容がですね、半分飛んでます。はい。で、まあ、職業奉仕、私マルシン空調株式会社エアコンがやっております。そのことをちょっと私なりに考えている職業奉仕を、伝えたいと思います。まず、じゃあパワーポイントで、あ、これ水島さんのパワーポイントすいません、まあ、こういうのはあんまりいらないですね。はい。まあ、ちょっと緊張してるもんで、はい。じゃあ、うちの会社のですね、まずスタッフと会った時の挨拶の仕方からちょっとやってみたいと思います。つかつかつかってアウトしますよね。おはようございます。今日も一日よろしくお願いします。必ずこれやります。スタッフと会うとで、私から言います。で、会長としますよね。会う、イエイ。それからハグなんです。はい。こんな感じで朝の挨拶が始まります。で、まあそんな人数がいないんで、まあ一通りババッとそんなのが始まってですね、まあみんなと気持ちを共有してリラックスして、それから6時15分になったら朝礼が始まります。朝の6時15分。まあかなり早いんです、職人なんで。みんな出ちゃうんで。で、その前に出かけちゃう人もいるんですが、残った人間だけで朝礼始めます。で、まずは、立用から始まります。まず姿勢を正して目をつぶってですね、立用で、こういう感じで、これずっとやってると15分経っちゃいますんで、途中、はしょってやりますが、まあ、立用をして、まあ、神経を集中して、それから、今日の報告、それから職場の教養を読んで、で、日めくりカレンダーの、まあ、いい言葉をみんなで昭和したりしながら、それから、会社の、理念ですね。それをみんなで昭和して、で、それちょっと一つ言いますね。全従業員の物心両面の幸福を追求し、人へのために発展つける。稲森和夫さんの。一応これね、いいなと思ったんでパクりました。で、それをまず書い、みんなで昭和して、その後みんなで考えた理念があります。夢を持って仕事に励み、愛を育み、幸せの輪を広げる。これも一人ずつ書いてもらって、貼ってあります。で、みんなずそれを共有して読み上げて、その後ですね、みんな、やっぱ現場に出て、仕事しますから、体、怪我しちゃいけないんで、一番大事なことはやっぱり健康と、あと心も健康になることなんで、肩甲骨を動かします。で、いや、肩甲骨ね、肩甲骨っていうぐらいですから、本当に動かすと健康になる。まあ、皆さんご存知ですよね。知ってますね。知らない？あ、じゃあ、明日から、本当にね、これ、本当に言ってたんですよ。やってみてください。で、こんな感じです。あ、り、が、と、うってございます。で、これ、ありがとうございますの言葉、唱えると、10回やったことになるんですね。ありがとうございます。で、反対もありがとうございます。これ10回やって、その後、舞台で、こう、最後、お母さんが回転する舞台、森美津子さんがずっとやってた、あの人の健康法は、スクワットなんですよ。毎日100回やってたっていうんで、で、うちは、ま、10回なんですけど、これも、あ、り、がって、もうかなり、引きますよね、皆さんね。うちのスタッフもね、やっぱり引きます。大体ついてこれるのはね、二人ぐらいしかいないんですよ。いつも若い22、23歳の子しか、大体僕に文句も言えない子は黙ってこうやります。で、スクワット終わった後に、 今度これが大事なんですね。あの病は気からで、笑うとあのすごい善玉菌が活性、知ってますよね橋本さんね、さすが、もう笑ってます
いつも
笑ってます、さすが。水島さんもしょっちゅう笑ってるからね、病気しないんですよ病気薬いっぱいなんです、まあ、本当にね、笑うとあのすごくいいホルモンが出て健康にもいいし、まずみんながねあの仲良くなります。なんで30秒大笑いします。あ、どうですいや、こんな感じで30秒ですよ。用意始めっつってストップウォッチやる人間がいて、でも同時に言われます。みんなかみたいな人もいますけど、まあ全身全霊込めて大笑いします。でおしまいっつって、で最後にやっぱり心身ともに健康で、心と体ですね、で安全でいい仕事してたくさん稼いで社会に貢献していきましょうって言って、今日も一日ご安全にって言ってパッと行くんですけど、で時間がある人は会社の掃除して、それからまあ近所のゴミ拾い行くよとか言いながらゴミを拾いに集めて、そうするとね結構ねサラリーマンの方とか中学生の通勤にぶつかるんです。で大体どんな顔して朝駅に向かうか、みんなご存知ですよね。大体ね、漕いでる姿も、こう、下向いて漕いでるんですよ、こうやって。で、中学生なんかも、ジャージ姿でね、タラッとしながらね、こうやって、結構ね、うつむき加減に行ってる人が多いんですね。そしたら、僕は必ず、おはよう!行ってらっしゃい!って声かけるんです。で、サラリーマンの人、おっ!なんか今変なやついたな、みたいな。こういう感じで、まあ、気を引くというかね。まあ、本当に元気あげるつもりで、そう言ってます。で、中学生なんかも、やっぱりね、お母さんにしこたま前の日叱られたりとかね、まあ、母子家庭の方もいます。で、そういう子にね、やっぱちょっとでも、元気与えたいなと思って、出会う人にすれ違ったら、おはよう!行ってらっしゃい!って声かけて、まあ、その人たちがどういう経験するかわかんないけど、まあ、あんな気持ち悪いおっさんいたなぐらいでね、記憶に残ってくれれば、まあ、いいかなと思って、まあ、それを、ほぼ毎日やってます。で、まあ、仕事の話あんまりしなかったですけど、エアコンの仕事で、まあ、綺麗につけれて、当たり前に修理ができる。これもう当たり前だよっていうふうにみんなに言ってます。で、それ以外で、やっぱり、人の家庭に入って、あ、なんかここ寂しいなと思ったら、君が行ったら、君が元気を与えて、なんか帰ってくるように、なんか、電球帰れないおじいちゃんがいたら、あ、僕やりますよって人、ね、声かけてやってあげたり、電車に乗るときに、年寄りの人なんかがね、こう捕まってたら、パッと席を譲って、どうぞって言ったり、まあ、そういう、なんていうのかな、いい行いをどんどんしようねっていう、まあ、仕事のことはあんまり言わないです。綺麗につけろとかね、そういう、ちゃんとやってるのか、まあ、売り上げ上げろとかね、水島さんみたいに言わないんです。すいません。今、そうです。で、本当にね、もうそういう、なんだろう、笑われちゃうようなことだけど、言ったりしてます。あとね、笑う前に褒め当番っていうのやってるんですね。で、褒め当番っていうのは、まあみんないる中で、じゃあ今日は加藤くんとか言って言うんですね。そしたら、加藤くんが一生懸命現場で一人でこなしてきて、本当にお客さんからね、ありがとうの電話が入りました。よかったですって言うと、みんなでパチパチパチパチ、せーの、いいね。これをやるんです。もうかなり、ぶっ飛んじゃってますよね。まあ、皆さんの会社はおそらく素晴らしいと思うんで、そんなことやる必要もね、ないかもしれませんが、私のところは高校卒業してから、すぐ預かった子もいて、やっぱりね、社会に出てまだまだ教育しなきゃいけない部分があります。それを仕事やれ、頑張れって、これ一生懸命こう、教えてもですね、なかなか、僕はそれより前にもっと大事な挨拶をする、返事をする、人に親切にする、優しくする、勇気を与えてやる、元気を与えてやる、でそういうことを、まあ、自分のスタッフには与えていきたいなと思って、でそういうふうな人が増えることによって、自分の家族を大事にする、友達を大事にする、仲間を大事にする、それで それが地域社会とか世界に広がっていくんじゃないかなと思って、私の職業種はエアコンつけることだけじゃなくて、人を育てて、そういう人たちがどんどん周りに影響を及ぼせるような人に、することだと思ってます。で、ロータリーに入ったのもやはり先輩方、素晴らしい方たちからいろんなことを学ばせていただいて、で、自分がやっぱりそれを、学んだものを勉強不足ですから伝えていくっていうふうにしていきたいなと思って、まあ、日々、精進しておりますので、今後ともご指導いただければと思います。ありがとうございました。
木村さん、ありがとうございました。じゃあ続きまして河本さん、よろしくお願いします。
ちょっと困ったな。何に困ったかっていうと、実はしんちゃんと結論が大体同じという恐ろしい状況です。プロセスちょっと違いますけど。いや、なんとなく職業奉仕の宅場とかやったことあったかな、ちょっと記憶がありませんけども、私が、持っている会社の名前は、イマジン&クリエイトって言います。で、その会社名のそもそもの由来というのが、まあ、僕がご存知かとは思いますけど、20代の終わりまで、商業音楽というか、まあ、要は、今でいうところのその CD であるとか、そういったものを、作って、それをこう世に、販売して、それで、まあ、生計を立てようというような、簡単に言うとそういう、それをこう目指して、ずっとやっていたんですが、まあ、20代の終わりに、これこのままで30に突入したらまずいんじゃないかということで、あるアクシアミュージックオーディションという、ちょっと大きめのコンテストがありまして、まあ、そこに、応募して、で、全国大会に行くまでに4回予選があって、で、その予選をとにかく1万何千組っていうのが出場するんで、最後頂点に立つためには一次予選が一番厳しいんじゃないかということで、そのインパクトがある曲ということで、皆さんライブに来られたことがある方は聞いたことあるかもしれませんけど、京浜東北地帯っていうラブソングでも何でもないですね、曲で、それで、応募しまして、見事、まあ、第一次予選を通過した後は、予想通り、こう、ポイポイポイと全国大会の決勝まで勝ち上がって、で、それで、もう僕の心の中では第三次予選ぐらいからもうグランプリ取ったなって、思ってまして、グランプリ賞金100万円とメジャーデビューが確約されているというコンテストだったので、お金、どうしようかなとか、使い道とかね、考えたりとか、メジャーデビューしたら誰にどういう報告をして威張ればいいんだろうかとか、重松清を含めてですね、そういう人たちにどう報告しようかとか、結構考えて、本気で考えてましたけど、残念ながらその時に牧原紀之君というですね、まあ彼も期待の、才能を持ってるすごい人だな、それがわかるような楽曲でもありましたけど、まあ、彼にグランプリを取られて会えなくですね、まあ、一応ですね、なんか上位3人以内に入ってたらしいんですけど、その、まあ、グランプリを取らなきゃ意味がないっていう、そういうオーディションだったので、まあ、そこで踏ん切りをつけて、まあ、商業音楽からは撤退しようと。で、まあ、そこから、まあ、なんで撤退する必要があったのかっていうと、貧乏だったんですよね。それが、年収、音楽で稼ぐ年収が20万ぐらいしかなくて、それで、あとはもうバイトをずっとやってなければいけないっていう、その生活にも、疲れましたし、実は借金をかなり、しているような状況があって、それを返すのに、どうしても、低収入が必要だっていうことで、 で、その頃僕にできることって何だろうって考えてみたらほとんどないんですよ。腰痛いですから、なんか肉体労働とかね、マルシン工業に入ってですね、エアコン取り付けるとかもなかなか難しいですし、なので、まあ、口だけは達者だったんで、口でできる商売ないかないかなって考えて学習塾の先生を、まあ、選んだわけです。で、その後、調子に乗って会社まで追っ立てて、で、その会社名が先ほど言いましたように、イマジン&クリエイトっていう会社なんですけど、その由来は、音楽をやってる時に、まあ、オリジナルソングを作らなければいけないっていうのは常に、プレッシャーとしてありまして、で、その新しい楽曲を作るっていうことには、どうしてもまず発想が必要で、で、その発想があっても、発想だけでは楽曲にはなりませんので、それを、最終的な形にまで持っていく、すなわち考える方の創造イマジンで、さらに言うとそのイマジンの、僕はまあ未来系だと思ってるんですけど、作るっていう方の創造クリエイトっていうのがある時、二十歳ぐらいだったと思うんですけど、その時まあその言葉が脳内に降ってきまして、ああもう僕はこれで生きていくんだっていうふうに思ってました。まあだから会社を作る時ももう名前は迷わずその名前ですし、まあ自分の座右の銘でもあるので、何か二者択一とかでどっちか決めなきゃいけないっていう時は、どちらがよりイマジン&クリエイト的であるかっていう、それでそのどっちの道に進むかっていうのを決めてきたっていう経緯があります。で、まあ僕がその学習塾を最初にやり始めていって、まあ学習塾をやる中でも、どうしてもオリジナリティを発揮したいっていう気持ちが抑えきれてないんですね、今考えてみたら。だから教材は全部オリジナル教材だったんですよね。で、それをやるさなかで、例えばコンピューターを使うようになって、で、そのコンピューターで、文章編集したりとか、それから画像編集したりとか、まあそういうことが相まって、いつの間にかその学習塾で仕事をする、さらに言うと、修法とかでも、こちらねロータリーではお世話になってますけれども、そういう編集の作業とかを、フィールドをこう広げていってやらせてもらうようになったり、でさらに言うと今、5年ほど前から音楽に回帰して、音楽をやらせてもらったり、で、そういったのが、多分、この間畑田さんおっしゃってましたけれども、河本さん何やってるかわからない人だっていう、まあ、確かに何やってる人なんだろうなって、わかりづらいのかもしれないんですけど、まあ僕の中では全くそういうことはなくて、それは学習塾で生徒に対していても、それから、修法の編集だとかをさせてもらっている時も、音楽をやっている時も、常にもう自分の方向性としては、イマジン&クリエイトの精神っていうのでずっとやらせてもらってます。で、想像力は大事ですよねって時々こう自分が逆に取材されたりすることもありますけど、想像力が大事なのは当然なんですけど、これ生徒にも言ってますけれど、想像力を持つためには元になる知識とか意識とかないとどうにもならんのだよと。だから想像力と妄想とは違うということを強く子供たちにも言うようにしています。で、まあ僕が職業をやってて、と自分の職業奉仕ということで言わせてもらうと、先ほどしんちゃんが言ったように結論が結構近いっていうか、ね、しんちゃんが自分のところのその若い職員とかが、出先でその元気与えてくるんだよとか、あるいは自ら、道を歩いている人におはようございます、まあ、それもどうかなと思いますけど、そういったことで社会に活力を与えるっていうことが一つの使命としてやっているっていうことを聞いて、あ、この人真面目な面も少しあったんだなと思って。で、まあ僕が考えている職業奉仕っていうのは、まあ例えば生徒なら生徒とこう対峙して、 で、上っ面ではまあ話さないっていうか、だから僕結構厳しいこと言うんですよね、子供たちに。でよく生徒が泣きます。で、まあでも、それは一応愛を持って、厳しく接するということであって、ただ泣かせようとかね、感情任せにやってることではなくて、で、まあ、その子たちがやがて社会に出るようになった時に、頭の片隅の方に、そういえばなんか高校生の時に塾に行ってた時、変な先生がいて、イマジン&クリエイトとかなんか言ってたなとか、そういうのがちょっとでも頭に残ってれば、彼らが社会人になった時に、よりそれが、広がっていくというか、まあ、僕はそれを教育の拡大再生産っていうふうに呼んでるんですけど、もし自分にできることがあるとすれば、そういうことなのかなと。それが、音楽であれ、同じような、その効力を持って世に問いかけていきたいかなと。今後とも、もう何をやってる人がわからないかもしれませんけど、そういう精神でやってるということをご承知いただいて、まあ、これからもロータリー生活を、長らく続けていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。
河本さん、ありがとうございました。続きまして、西島さん、よろしくお願いいたします。
皆さん、こんにちは。本日は職業奉仕について、少し考えてまいりました。パワーポイントを作ってまいりましたので、ちょっとパワーポイントにのっとってご説明していきたいと思います。ちょっと席移動させていただきます。
じゃあすいません、こちらからちょっとやらせていただきたいと思います。まず職業奉仕の自己解釈は、世の中で役に立つ仕事を追求し精進していくことだと思い、日々努力精進をしてまいりますを本当に、行っております。有限会社水島企画代表取締役社長で水島聡でございます。改めましてよろしくお願いいたします。それでは少し進んでいきたいと思います。水島企画って何をしている会社なの？もともとですね、水島企画は運送事業部というものが主体でございまして、利用部事業部と産業廃棄物事業、企画立案の環境推進事業の両本柱で成り立っている会社でございます。まず会社案内を少しさせていただきたいと思います。水島企画のお約束、お客様は神様ですという素直な心で接します。お荷物は宝物ですという真心で全てのお荷物に対し接します。伝票日報はお金と一緒ですという認識で大切に扱い管理提出いたしますをお約束させていただいております。創業はですね、平成4年の10月に水島運送で開業いたしました。今年で創業26年目の会社となります。そして平成10年の10月に多角業務ができるようにということで、水島企画と社名を変更しております。決算が今年ちょうど20期を迎えました。現在資本金が800万円の会社です。事業内容といたしましては、運送事業許可の方が第1種利用運送事業、第2種利用運送事業、一般貨物運送事業、軽貨物と運送事業と、4本の許可を持ちまして、軽貨物から2トン車、4トン車、大型車と、また海上コンテナのトレーラーといいまして、特に一番大きいトラックですね、幅広く扱っております。また、同じものを運ぶ行為であったとしても許可が違います産業廃棄物の収集運搬事業、許可の方が神奈川県、東京都、埼玉県と取得しております。そして特別管理産業廃棄物の収集運搬事業といたしましては、医療系特管ですね、病院から出るような廃棄物の収集運搬許可の方は神奈川県と東京都の許可を取得してございます。そして企画立案環境推進事業といたしまして、ゴミをゴミとして扱うのでなく、リサイクル・リユースのご提案として古物商 また環境事業のお手伝いということで特定労働者派遣事業も行っております。そしてこの中で昨今無線航空機の飛行に関わる許可といたしまして、ドローン事業を始めました。昨年より。そして建築リフォーム事業といたしまして、県議の許可を持ちましてリフォーム事業を行っております。まずは柱としては、運送事業部というものが7割を占めた会社でございます。各登録許可番号となっております。ちょっと小さくて見えづらいんですけれども、上から各個の2段目、鉄道貨物輸送といいまして、第2種利用運送事業、これどういった許可かといいますとですね、モーダルシフト輸送といいまして環境輸送です。例えば東京から大阪まで車を走らせますと排ガスの CO2 が発生します。それを電車を利用することによって CO2 を削減しようということで、今から18年ぐらい前ですかね、環境省さんと国交省さんの方で立ち上げたモーダルシフト輸送、これもいち早く弊社許可取得してございます。そして有限会社水島企画立案環境推進事業部のドローン事業でございます。これ昨年ですね、許可の方をいち早く全国の許可を取りまして、千葉先の中では多分一番に取った事業ではないかなと思います。ドローンの飛行には東京航空局の許可認証が必要でございます。コンプライアンスもしっかりした水島閣、ぜひお選びいただければと思います。そして実績といたしましては、ワンネーションカップ2018、今年のちょうど6月の頃でしょうか、茅ヶ崎柳島にございます総合運動場の中で、世界の子供たちの15歳以下のですね、ワールドカップが開催されました。それの開催の開会式が柳島の総合公演、そして閉幕の方は大磯港で行いました。この際に弊社ドローンで事業参加してございます。弊社で撮りました映像はドイツの本社を通じ、本部を通じまして世界に映像が流れております。またジェフム少年様の方にも資料提供をさせていただいております。また企業様向けの航空撮影といたしまして、これは日本プレス工業株式会社様の本社塩蔵工場様でございます。そして塩蔵第二工場様でございます。そして山田工場様とお3カ所で航空撮影等を行わせていただきました。そして株式会社カビさん様、茅ヶ崎伊東洋華堂セブンホールディングス様ですね。そして株式会社ルアン様、屋上夜間飛行も許可の方を別に取得してございまして、撮影させていただきました。それで、現在の各加盟協会でございます。現在弊社加盟しております協会が、一般社団法人、神奈川県トラック協会、青年部 OB 会、世話人会、海上コンテナ部会、神奈川県トラック政治連盟、関東協政策研究会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会神奈川県支部、神奈川県自動車交通共済協同組合、関東運送事業協同組合、神奈川県高速道路交通安全連絡協議会、公益社団法人神奈川県産業資源循環協会、これもともと産業技術協会だったんですけれども、3年前に社名、名称を変更しております。そして NPO 法人リライフスタイル、茅ヶ崎プラグでもお世話になっております。ペットボトルキャップを集めて世界の子供たちに無料ワクチンをでございます。そしてエコライフ経営者交流会、茅ヶ崎商工会議所交通運輸業務会、エコ益社団法人藤沢法人会青年部会、茅ヶ崎ロータリークラブ、ハイテクメイト商談、茅ヶ崎警察署、佐野川工業事業所防犯連絡会、一般社団法人茅ヶ崎市観光協会と加盟させていただいております。まずはできることはできる限り、できないことは努力中、飽きないは飽きないようにという哲学を持ちまして、 日々精進してまいっております。あと詳しいことはですね、会社設立前はですね、湘南人図鑑といいましてジェイコブ湘南さんの方で先日撮らさせていただきまして、12月の10日から12月の14日まで、放送ということで撮影させていただきました。水島企画の設立前の僕の裸の姿が映っております。ぜひ、ご覧になっていただければと思います。ちょっとテニアさんがですね司会をやっていただきまして、進行をして撮ってまいりました。1帰ると靴がない、224歳の独立、3私の哲学というキーワードでお話しさせていただいております。ぜひ、湘南人図鑑、ご覧になっていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。